もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しています。今回は17日に閉会した9月定例会の概要や各常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは産業建設常任委員会の加藤勝義委員長と総務文教常任委員会の青山豊委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さて9月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどのような内容だったでしょうか。加藤委員長、概要を教えてください。
はい、9月定例会は8月24日から9月17日までの25日間の会期で行われました。初日には十文字地域局や十文字文化センター、幸福会館などの機能を現在建設が進められている多目的総合施設に移転するための条例改正議案や、新型コロナ対策で小中学校にサーキュレーター等を購入するための経費などを盛り込んだ補正予算案などが提案されました。また9月3日には私立小中学校の全児童生徒に1人1台ずつ配布するタブレット端末の購入に関する議案や、小中学校の普通教室にエアコンを整備する事業など新型コロナ対策に関連する補正予算案が追加提案されました。そして9月1日から3日まで行われた一般質問には9名が登壇し、現在市が抱えている諸課題についてさまざまな角度から質問が出されました。
今回も新型コロナ対策の補正予算案が提案されたんですね。青山委員長、この補正予算案、他にどんな事業がありましたか？
はい、他にはですね、妊婦さんを応援する給付金事業やインフルエンザの予防接種費用の一部を助成する事業など、市民の皆さんの生活にとって身近で大変重要な事業が含まれていました。
私たちにとって身近な事業が多かったんですね。さて9月定例会といえば決算ですよね。決算審査の結果についても教えてください。
はい、そうです。毎年9月定例会は前年度決算、今回で言えば令和元年度の決算を市議会として認めるかどうかを審査するため、通称決算議会とも呼ばれています。決算特別委員会では各会計の決算について詳細にわたる審査が行われ、9月15日には4名が総括質疑を行いました。最終日の本会議では一般会計決算に対して鈴木勝男議員より反対の立場で討論があったほか、採決では賛否が分かれた案件もありましたが、すべて認定すべきものと決定しました。各分科会の審査内容については10月15日発行の議会だよりをご覧いただければと思います。
今回の定例会では市長から提案された議案はすべて可決されたとのことですが、加藤委員長、特に議論になった案件はありますか？
はい、新型コロナ対策の補正予算案の中で総務文教分科会では小中学校の普通教室にエアコンを整備する事業について、そしてまた産業建設分科会では道の駅十文字のエアコンを更新する事業について活発な議論が交わされました。
今回はエアコンがキーワードのようですね。小中学校の普通教室へのエアコン設置については、これまでさまざまな議員の方が一般質問でも取り上げてましたよね。今回設置の方向に舵が切られたことは、私も子どもを持つ立場として嬉しく思いますが、青山委員長、総務文教分科会ではどんなことが議論になりましたか？
はい、担当の教育委員会からは小中学校に311部屋ある普通教室のうち 115部屋にガスヒートポンプエアコンを、196部屋に家庭用の電気エアコンを設置するという説明がありました。このガスヒートポンプエアコンは停電を伴う災害の時にも冷暖房を使うことができる避難所を確保するという理由で導入が検討されたようでしたが、6つの中学校区に1校ずつ設置するとのことで、なぜ地域局単位で設置したいのかという点が議論のポイントになりました。教育委員会や防災を担当する危機管理課としては、多様な電源を確保し、そこで避難所を集中的に運営できるよう、場所や数よりもまずは1箇所でもガスヒートポンプエアコンを整備したいとの考えのようでした。
6つの中学校区ということは、地域局単位で考えると整備されない地域も出てくるということですよね。最近横手市で多い災害は大雨による洪水や土砂災害なので、川を渡って避難しなければいけない地域や山間部にある地域もあることを考えると、地域局単位で設置した方がいいような気もしますけれども。
おっしゃる通りです。分科会でもまさにそういった質疑がありました。この他にも非常時の市民の安全安心のために整備が必要だというのであれば、一般財源で捻出するという方法もあるのではないか、整備計画はどうにも動かしようがないのかなどの質疑があり、最終的に設計を検討する中で可能な限り設置数を増やしたい、ただし8地域に設置するとなれば今回の予算額では不足する可能性がある、予算の追加も検討すべきとの意見があったので、このことも含めて前向きに検討したいとの答弁がありました。この後奥山豊和委員から賛成討論があり、規律採決の結果、規律全員により原案の通り可決すべきものと決定しました。
様々な議論があったようですが、最終的に可決されたんですね。地域局単位での設置も検討していただけるということで、まあ、安心はしました。次に、道の駅十文字のエアコンを更新する事業について、加藤委員長、産業建設分科会の議論の内容を教えてください。
はい、担当課の説明では、現在使用されているエアコンは灯油式で、設置してから14年目ということもありまして、近年非常に故障が多くなってきていたとのことでした。しかし設備を更新するには約7500万円もの予算が必要になり、財源の確保が問題となっていたようです。にもかかわらず、実は議会への状況説明はこれまでほとんどなかったというのが実情です。
道の駅十文字は県内でもお客さんが多い道の駅だと思うので、エアコンの更新自体は必要だと思いますが、新型コロナ対策との関連性が、ピンときませんね。分科会の中ではどんなところが議論になったんですか？
はい、分科会の中では、いつ頃から壊れていて、更新計画はいつ頃からされていたのか、また新型コロナ対策と今回の更新の関連性がよくわからない、10年後くらいにはまた更新の時期が来るが、横手市の財政は大丈夫なのか、また年間のランニングコストや耐用年数から考えたトータルコストまでを計算して議案を上提したのか、といった質疑が相次ぎました。
採決の結果はどうだったんでしょうか？
採決の前にですね、高橋和樹委員より反対の立場で、また菅原忠委員と菅原啓一委員より賛成の立場で、それぞれ討論がありました。規律採決の結果、可否同数となりまして、私文化会長を採決により否決すべきものと決定いたしました。
産業建設分科会では否決となったんですね。委員会最終日の一般会計予算特別委員会では、 この道の駅のエアコン整備にかかる事業費を削減する修正案が提出されたようですが、
はい、修正案は私を含む産業建設常任委員会の委員4名から提出されました。その理由としまして、道の駅十文字は大部分が店舗であり、どこにどのように避難させたいのかも分からず、防災の観点から丁寧に説明されていないということ、それから以前から不具合があったにもかかわらず、将来の設備更新の検討や情報収集がなされておらず、他のシステムとのイニシャルコストやランニングコストの比較検討資料の提示がなされていないというような内容です。
討論もあったようですね。
はい、この修正案に対する討論では菅原啓一委員より反対の立場で、近年頻繁に故障している状況で猛暑が続く中、お客様に大変なご迷惑をおかけしていると、地方創生臨時交付金を活用し発電機能付き、ガスヒートポンプエアコンに交換する提案は最小の経費で最大の効果を生み出すと、最も効果的な財政運営と思われるとの討論がありました。また原案に対する討論では斉藤更新委員より賛成の立場で、補修部品がない状況で故障対応に長い時間がかかり、利用者の皆さんに不快な思いをさせている、市と指定管理者との基本協定の中で施設の修繕費等20万円以上については市の責任において実施することとしている、また道の駅十文字は指定避難所になっており整備する必要があるとの討論がありました。
採決の結果はどうなりましたか。
はい、採決の結果で、修正案については賛成少数で否決となり、原案については賛成多数で、可決となりました。
一般会計予算特別委員会では原案が可決されたんですね。青山委員長、本会議での採決の結果についても教えてください。
はい、最終日の本会議では各委員長から委員会審査の結果報告を受け、議案などの採決が行われました。本会議でも賛否が分かれた案件がありましたが、市長提案の議案12件は全て可決されました。また陳情2件のうち1件を不採択、1件を継続審査とし、新型コロナに関する意見書を提出するための議会案1件を可決しました。
今回の定例会では新型コロナ対策に関連した市民に身近な事業がたくさんありましたが、その予算については全て可決されたということですね。では最後になりますが、お二人からリスナーの皆さんへ一言ずつメッセージをお願いします。では加藤委員長からお願いします。
はい、今定例会の補正予算は、みすろさんがさっきおっしゃいましたが、新型コロナ対策関連事業予算がほとんどでありました。この財源は国の第2次補正予算、新型コロナ感染症防止対策の地方創生臨時交付金であります。今定例会において修正案が出たり、当局と町長発信の質疑があったことは、議会として市民のために新型コロナ感染症防止につながる事業なのか、しっかりとした計画になっているか、無駄遣いはないかなど慎重に事業内容を精査した結果だと思っております。補正予算は可決されましたので、今後は当局においてスピード感を持って執行していただきたいなというふうに思っています。
続いて青山委員長お願いします。
はい、私たちの任期も残り約1年となりました。横手市議会は二元代表制の地方議会らしく、これからも、横手市当局に対して是は是、非は非という姿勢を貫いて、対応していきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
もっと教えて横手市議会、今回は17日に閉会した9月定例会について、 全体の概要や各常任委員会で話し合われた内容について、産業建設常任委員会の加藤勝義委員長と総務文教常任委員会の青山豊委員長からお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回の放送は10月12日議会だより第64号と議会報告会意見交換会の日程や会場についてお知らせする予定ですので、ぜひお聞きください。また議会だよりモニターについても随時募集していますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせください。もっと教えて横手市議会、次回もご期待ください。